今日のやつ、ポッキーデミタス。
デミタス。
こんな小ぶりなんかいかにも大人向けの。
大人向けです。
まあどうせ冬でなくなっちゃうから、はい、これは気になってたから一回食ってみようと。まだ俺も食ってないです。
いただきます。
どうでしょう。あ、大人向けだ、ほら。
あんまり甘くないですね。
なんかこう、ポッキーの結局そのプリッツ部分まで。あれなのか、
チョコが
チョコの、
うん、チョコ練で練ってるみたいな、
チョコチョコして、うん、外もチョコ、うん、
でも全体的に甘さは控えめ。
ビターチョコなのこれ、
うん、多分初めて言うんですけど、僕チョコレートがそんなに好きじゃないのであんまり分かんないんですよでもいわゆるカカオ何パーセントとかよりは全然甘いですけどね。
俺はポッキーはなんだかんだで好きなんだけど、はい、まあベタで申し訳ない、ご多分に漏れずあの極細ポッキーとか大好きで、
はいはいはい、
まあベタで申し訳ないんだけど、はい、まあこれはポッキーの中ではそんな上位にはやっぱ来ないと言わざるを得ないかな、うん、たまにはそういうお菓子に対してさ、いつも結構うまいうまい言って終わりだから、
これあれですよ、ウイスキーとかと一緒に食うやつですよ。
ああ、
わかります、
なるほどね、
はい、
なるほどね、
はい、大人の
かっこいい人がやればかっこいいやつね、
はい、うん、葉巻とかと一緒にやるやつですよ
見た目がちょっとシガーっぽいみたいなもん。
いや、なんか葉巻と一緒にチョコ食うんですよ、
うん、あ、そういう文化がある、はい、大体そういうあのヨーロピアンな知識すごい持ってるよねあのこの間もフランスのなんかなんだっけ、フランスのチャキがどうみたいな話して、
チャキ、うん、あのティーカップの話ですね、
う
ん、
そう、
あのどっちが柄がある側が自分なのか相手側なのかっていう、それは作られた時代によって違うっていう話ですよ。
この博識菅野君とですね、何にも知らない、もうファミコンのこと、ファミコンとスティービー・ワンダーしか知らない伊藤正樹でですね、
もっていろいろ知ってるじゃないですか、
あのいろいろ知って、いろいろ知って、あと何に詳しいんだっけな、僕は。ファミコンと
プロレスとか。
プロレスなんか全然
わかんない。昔のプロ野球とか。
まあ、昔のプロ野球は、主に燃えろプロ野球とかですね。プロ野球ファミリースタジアムとかの知識で得た。燃えプロといえばすごいね、あの燃えプロホームラン競争はね、
はい、
あもうすごいですよ、まあまあ燃えプロホームラン競争もしくは、帝燃えプロで検索してくださいすごい時代になったもんだ、
はい、
もうあのゲーセン一人勝ちだね今ね、まあ明日も行こうかな
、まあまあ、どこに価値を見出すかって話ですよね。
その話もゆくゆくはしたいんですけど、今回ですね、前から言ってました、AVGN、はい、AVGN アングリービデオゲームナードという、はい、コンテンツがあって、はい、アメリカ人のジェームズ・ロルフという人がいて、はい、この人は映画オタクでありゲームオタクであり、その他特撮オタクであり、まあ、サブカルオタクですね、FS オタクであり、まあナードっていうことですから、はい、日本語で言う、まあ日本で言うそっち系の、はい、人間を、うん、まあ自分で自称し演じ、はい、それを自分で撮って自分で編集してあげて、うん、ものすごい名声を博してる、うん、人なんですけども、世界的に今言った自分で考えて自分で演じて撮って編集してあげてで、生計立ててる人の中で最もそのなんていうかな、あの成功した人の一人じゃないかなと、
そうです、
ね、思うんですよね。金銭的な意味というよりはその無条件に愛されてるみたいな意味で、まあのんぽりなところとかがあるから、それはやっぱり美味しいというところではあるんだけど、とにかく好きなものを好きなようにやって、 成功したという21世紀型のビジネスモデルの中でも、まあ、一つの大成功の例っていうか才能、大きな才能の塊、はい、そのものなんですよね。ジェームズ・ロルフの演じる特にアングリービデオゲームナードというコンテンツは、でそれは、まあ、何よりも映画少年であり映画監督が、夢であったジェームズ・ロルフという人の最初からの大きなモチベーションとしていつか映画を撮るという、夢がついに叶って映画が去年の夏に公開になった、
はい、
それがアングリービデオゲームナードザ・ムービーという映画なんですけど、残念ながら日本語の字幕が当てられてないんですよ ね、
そうですね。
だけど、まあ、その法律的にグレーながらも、普段10分20分ぐらいのアングリービデオゲームナードという動画群は、有志によって、全てのエピソード、日本語字幕化がなされていまして、AVGN で Google 検索すればもういくらでも見ることができますと。ただその映画だけは、まあ、有料で買わざるを得ないし、そういうはっきりとした著作権物であるからして、いまだにボランティア的な日本語字幕当ても行われておらず、見たいのに日本語が分かんねえから英語じゃさすがに全部聞き取れないなと言って足踏みをしてたんですけど、この間ね、もういいや、もう買っちゃう、見ちゃう、分かるだろ
う
って言って、
ね、
踏み込んで、まあ、見ましたよね、
はい、
で、まあ、その感想会、はいはい、なんですけども、だそれ見てない人はさっぱりなんですけど、はい、AVGN って何って人は、まあ、一旦このラジオ止めてですね、
そうですね、
AVGN で検索して動画を一本でも見てから見てほしいんですけど、はい、まああれですね、これはもう本当思いの丈を洗いざらい喋りたいですよね、もうその知らない人に対して説明するテーマもここまでです、
はい、
うん、もう全部思ったよね、どうだった、だからそういう話をしたい、
まあ言葉は多分僕3分の1ぐらいしか分かってないです、
うん、俺も3分の1どころじゃない、もう、うん、10分の1かもしれない、
だ流れを見ながらこういうことだろうなっていう保管しつつ映像を見ながら、
でもさ、すごいね、まあ最初から分かる自信があったとはいえ、うん、分かるね、
分かりますね
何言ってるか、
はい、
英語自体の聞き取りなんかもうほぼ不能だよ、
そうですね、
でもさ、どういうストーリーでさ、
はい、
どんだけくだらなくてどこで笑わせに来てさ、うん、で最後のまあその演説というか、
はい、
あたり2600の ET のレビューに関しては後に AVGN の本編として日本語字幕が当てられてたので、
はい、
まあ、そこはしっかり細かいとこまで、うん、あれできたんですけど、うん、まあこれは映画のネタバレどうこうっていう映画ではないので、うん、まあ言えるんですけどね、そのまあ結局それが本コンテンツであり、
はい、
ね、もう最後の最後のまあ目玉でもあるわけだけど、
ザ・ムービーであり前振りですもんね、
まあそうです、
はい、
だからなんかその AVGN が自体が映画の前振りだし、映画が AVGN の前振りだしっていう、まあ、相互の、だファンムービーだよね、
そうですね、
盟友ダグが言ってたように、
うん、
レビューしてたように、うん、壮大なファンムービーなんだよね、
そうですね、
だけどもっと言えばそのなんだろうな、元々の動画でやってた映画あるあるの完全版とも言えるんだ、映画丸ごと映画あるあるなんだよね、
そうですね、
だけどどこかそれはなんだっけ、裸の顔を持つ男みたいな、映画の名シーンを持ってきてパロルってのとは違う、
違います、
ね、違うわけよ、
はい、
映画ってこうだよねっていうお笑いのネタの感じなんでね、
うん、
映画ってこうだよねを散りばめたんじゃなくて集めたんだよね、
う
ん、
そうですね、
散りばめてんじゃないんだよ、
はい、
散りばめてるって言うと違うんだよ、本筋があるんだけど、あれは映画あるあるが本編なんだよ、
うん、
映画あるあるが本編で散りばめられてるのが AVGN なんだよね、
うん、
そんな気がした僕は、
うん、
ロルフはとりあえずあの映画で映画あるあるをしたかった、
うん、
で映画を撮りたいって言って撮ったぜ映画あるあるのって言ってそういうすごい全部の行為がコントなんでね、
そうだ、だから、うん、まあ作ってる規模とかお金のかけ方とかカメラとかの 台数とかを考えるともっと真面目に取れるはずなんです
よ。だから D 級にしたんだよね。
したかったんですよね。
あの B を狙うとしダメな C 級みたいなものになるってのはあの人は熟知してるわけよ。A がダメになった B が好きなんだよね、あの人。だけど B 狙ったらおしまいってのが分かってて、はい、だからあの人は最初から狙いに行ってそのまま行けてなおかつ満足できるものってのが何かっていうと、 B にも C にもないことを知ってて、それはさらにアナザーの D みたいなやつがある。でそれをそこに最初から行ったんだよあの人は、D 級映画なら狙って作れて面白いっていう、はい、そこのすごいアナザーディメンジョンみたいなところを掘り合っもう見据えてて、最初から A を作ろうとしたってそんな金はない。
そうですね。
だから B 級映画はできないってもう確信が最初からあったんだよ。 B を作ろうとしたそのまあ、本当にあのゴミ以下のね、C 級映画はいっぱい見てきたみたいな、多分そういうすごいあの太い信念があって、それだけにはならないみたいなところで狙ったんだよね。だからあの D 級とも言うべきなんか、
はい、
映画が出来上がったというか、それが逆にあーっていうね、俺たちをなんていうかな、あのそうだからダメ出しは読んでるよなっていう、その向こう側に行くよ、はい、こいつはっていう期待があったじゃない最初から、それにはある程度は間違いない答えてくれてたと思うよ、ね、やっぱり言葉伝わんないのに、いやちゃんと面白かったという部分は間違いなくあるけど、そのこっちがその映画あるあるについて全部レスポンスできる映画オタクじゃないから、
そうです、ね、
だからそこなんだよ、多分もっと細かい部分で面白かったはずなんだけど、
向こうのどのクラスの俳優使ったとかって正直わかんないじゃないですか。
そうだね。
例えば日本大学生とか、まあ、20代前半ぐらいの大人でもいいんですけど、がなんか頑張ってショートムービー撮りましたっていう明らかな下手な演技じゃないっていうのも、英語な分僕たちには余計理解できないっていうのも良かったですし、
まあそうだよね、多分あの映画の中でこの人を出したぞってドヤしてんのは、一番にはあの ET のプログラマーだからね。
そうです。
あたり ET のプログラマー、その人をそのまま俳優として出したってのが多分一番のポイントで、はい、次があの前動画でも出してたあのゲーム会社のお偉いさん、
そうですね、
あのクソゲーばっか出す、はい、メーカーのなんか代表みたいな人を、はい、まあもう一回映画でもちょっとね、なんかゲスト出演とかね、仮面出演、特別出演でね、今いわゆるそういうなんかその2人がどうもビッグネームだということはこっちに伝わってくるんだけど、他は分かんないもん。
全然分かんないです
よ、ね、他あの変な大佐みたいな、あの秘密組織みたいな人が、はい、一角の俳優、まあ、それなりの舞台役者もしくは映画俳優であるかどうか、ドラマ俳優であるかどうかっていう、ある程度あるのかもしれないけど、はい、こっちにはそのニュアンスは絶対伝わんない、
はい、
そこはやっぱあのドメスティックなものだからね、あれだ、もうアメリカ人以外には全然伝わんないと思うよ、そういう意味合いは、
大佐の腕の断面だけやたらリアルだったじゃないですか多分あれがやりたかった
いやいや、だからそういうことだよそこはやると、そこはやるけど
他はどうでもいい、
他は無理だ、車落とすできねえよみたいな、ミニカーでいいよ、どうせミニカーって見抜かれるんだったら本当にミニカー使うよって、本当のミニカーをポトって落としてるっていう、
そうそうそう、
ね、でそれは逆に、なんだよこれって指さして笑ってっていうポイントにもなるってこと
です、ね、
だからそれが俺が言うその B 級でもない C 級ですらない D 級ってことなの、はいはい、もうそれやっちゃうと、ここはもういい、諦めたっていう、 A じゃなきゃもう一緒ってことなんだよ。
某踊る大捜査線の一番最後の映画はあれ A 級狙ってそれをやってますからねびっくりしますよ
A だと思ったら B にもなってない、
なってない、もうひどい映画ですよねもうだからそう言われることだけは避けたかったわけですよね、つまりロルフは。そう言われるのは分かるわけですから、金がないってところで。
いやだからあれでしょ、あの今言っちゃったんだけど、自分でその B 狙ったら C になるからってロルフはそれ避けて、これってあの僕がじゃないですよ、日本中で言われてるその松本人志映画批判そのものでしょ、B 狙ったら C になっちゃうっていう、うん、A 狙ってダメだから B になって、それが逆にいいってことはあっても、うん、これはそのまさにあの人が生涯のテーマであるクソゲーっていう話、うん、つながってくるんですけど、はい、まあ、僕の中のクソゲー論っていうのもあって、はい、まあ、ブロマガでもで、ブロマガだとやっぱり全然説明できてないんで、
はい、
この後撮りますけど、この後撮りますけど、クソゲーについて伊藤正樹大いに語りますんで、
音楽会より長くなる、
長くなりますいや、ロルフに大きなシンパシーというか共感支持を僕はしつつも、やっぱ日本で生まれてファミコンで育った人間の一つの主張があるし、全然違くはないんですけど、方向性はもうほぼ全く一緒と言って差し支えないんだけど、まあその表現する言葉がちょっとね変わる意味で伊藤正樹のクソゲー論っていうのはあって、これはこのラジオで絶対にいつか言わなきゃいけなかった本丸の部分でもあるんですけど、まあそれを AVGM ザムービーの、そうですね、一番の影響は、まあ普通にまあ面白かったんでおすすめできますよと、英語わかんなくても面白いと思うんで、 AVGA の本編見てた方は絶対やっぱり買ってでも見た方がいいっていうのが僕の感想です。菅野君はどうですか？
僕は案外真面目だったなっていう感想でしたね。
もっとぐっちゃぐっちゃにふざけて笑いだけを追求した映画だと思って
た。笑いというよりも絵的な部分とかがやっぱり割とちゃんとしてる
な。それは本格志向でしょ、あの人は。だってさすがに
そうなんですよ、真面目なんだなって。
映画学校出てんだ出てちゃんと志してるわけでしょ、
はい、ちゃんと作ってるなっていう。もだからそういう意味ではもっと昔の60年代とか70年代とかに、70年、そうですね、のテレビ映画的な、もっとガチャガチャした画面とかそういうので来るのかなと思ってたんですけど、
はいはいはい、
案外すっと見れましたね。
でもね、今だからそのこのナード素敵と、そういうとこ本格派だしって言って、映画を志して、映画制作志してる若者がその一つの理想形として時代にうまく適応させて、はい、自分なりに夢を叶えていったジェームズ・ロルフに憧れている今の10代20代のじゃあそういう少年たちっていうのがまた次出てきてつながるわけじゃない、
は
い、ここで、何回か前の山木さんと漫画の回で僕が言った主張がまた出てくるんですけど、ロルフに憧れて動画制作始めましたってなっちゃうと、そいつらはそんな大したものは作れない。
わかります。
だからそういうことなんね、
はい、
かつて活版印刷か、まあ、映画動画か分かんないけど、うん、テレビと映画っていうのだけがメディアだった時代に、人の生身の姿、動く姿、人の静止画、そういうものを観察して自分でイラストを描いていった人たちの漫画の時代は凄まじいものがあったわけです、
うん、
ところが漫画だけ読んで育ったやつが漫画を描いて漫画家になった漫画が、まあ平均的な意味、水準的な意味ではその時よりもつまんなくいいのはもうそれ仕方ないって話を、うん、この間しましたよね、うん、でそれと一緒で、ロルフは最初からそんな動画を見て、小切れの動画を見て育ったわけじゃないわけですよ、うん、A 級映画を山ほど見て、
はい、
B 級映画を山ほど見て、で、ああなったわけです、
はい、
で今度は AVGN を繰り返し100回見ましたっつって、うん、それを作ってったらそうはならない、
ならない、
ね、ならないって。だからそれが多分今菅野くんが言った、結局映像がちゃんとしてるということの答えだと思うんでね。
だからちゃんとできるんですよ。で、値段も1000円しないし、
9ドル。
はい、興味あるんだったら絶対見た方がいいですね。
俺もそう思う。映画好きって意味でもってことでしょ、だから今言った。
だからその、
好きってか、まあさ、そういう。
AVGN が好きだったら見て間違いないです
。まあそれは間違いないし、
はい、何の興味もない人が見る価値ないと思いますけど。
そうだね。そう、あ、一個ダメ出しの部分忘れてた、
うん、
じゃあ AVGM って何なんだってところを説明するくだりをあえて映画の中に入れて、うん、なんとかしようとしたじゃん、
うん、
AVGA のほっぺ触れてない人。
そうですね。
俺はやっぱ完全に置いていくべきだったという意見。
なるほど、
うん、あ、やっぱ伝わんない。
伝わんないです、ね、
伝わんない、
はい、
あ、じゃあ伝わんない。アップアップライライダウンエースも改めてやるとやっぱり あんまりインパクトないし、
う
ん、
ああでも僕そこは違う見方しましたよ。
そのなんかこれで一般にまずこういうのをこういう人ですって言って、うん、 でそれが自分撮りのなんちゃって映画作ってますっていうところで引き込もうとして説明したのは分かるんだけど、いやーそれじゃあ面白い楽しんでもらえないよって俺は思っちゃったね。やっぱりだから知らない人は完全に置いていかないとこの映画はそもそもがっていうそのところでもう最初から知ってるもんとしていけばよかったのになって。
僕はあのシーンは、うん、まあ英語でなんて言うとか分かんないんですけれど、そうじゃなくてセルフパロディみたいな感じで自分の映画の中で自分の紹介を、
いやもちろんそういう建前なんじゃないの、うん、だけどあれによってやろうとしたことはでもそこじゃないのかな。だからガールフ
で、うんうん、でその大佐をはじめその周りの大人たちはこんな顔で見てますよっていう渋い顔でっていう、
そっかそっかそっか、何ゲームやってただ言うだけの動画だっつってはっていう顔をまず映すと、
はい、
それは軽減ないわゆるファミコン世代でない今の40代50代60代みたいな人が、そうそうそう、息子がなんかヤッキーになってネットでこの変な白いシャツの男の動画いつも見てるけどって時の顔と一緒な感じ、
はい、っていうそういうパロディーになってる、
まず分かる人だけ分かる、これサブカルなんですよっていうところの強調というか、はい、うん、世界観を捻出したのそう
なのでそのロルフの紹介というよりか、だまあまあ、確かにその大佐を通すことによってのロルフの紹介にもなるんですけれど、それを自分でやることのパロディ的な部分と、そのなんていうの、周りのこういう、
まあ、でもそれはまあ絶対そうだな、
はい、
だけどなんか掛け合わせてる気がしたの。結局ジェームズ・ロルフって多分厳密に言えば、あの日本の定義で言えば、はい、芸能人じゃないじゃない。
そうですね、
だからそれはヒカキンもそうじゃない、
はい、
今ね、うん、芸能人じゃないじゃない、なんかそので芸能人じゃない人が、うん、いわゆるキングオブメディアというか、
うん、
そうだよね、表の芸能コンテンツの王様って今でもやっぱりどうしても位置づけられる、うん、いわゆる映画っていうのをパブリッシュしたわけだよね、
はい、
だからそういうのが必要になってくるんじゃないのかなって俺は思ったの。
ただそのそれこそゲームの方じゃない回とか映画の見てる、
まあ、シネマサッカ
ーシネマのところで見る限り、あれだけ説明的なものを嫌っている彼があえてやるっていうパロディーでもあるかもしれないですよね。
そうか、まあそう思うとまあ俺の感想も変わってくるけど、
まあまあでもそれは分かんないですけどね。
まあ単純にね、
はい、
映画だから、うん、あの落としてうちで見ようぜとか、うん、なんかみんなで見ようぜワイワイってなった時に変なそのガールフレンドみたいに来るじゃんか、
はい、
この人なんかみんなナードあれナードバカでクールで面白いとか言って、うん、男友達の方では盛り上がってんだけど、はい、何がこの人ってガールフレンドの中にはいると、
うん、
私もナードスキーもいるんだよ、うん、いるんだけど男女7人で集まって、うん、でわーっつってナードの映画見たみたいな話題になった時に、うん、その人知らないっつってあれ絶対見た方がいいよ面白いでも動画見てないとなみたいな、
うん、
でもまあとりあえず面白いから
映画見ようか
見りゃ分かるよみたいな、で最初に説明あるからみたいな、うん、っていう風にやって波及してちゃんとその初見で見させるために、うん、あれはどうしても必要な部分で映画ってそういうもんだろっていうところで金出す人もいるわけじゃない。
だから、
そういうあれがあったのかな。
だったら冒頭5分でやると思うんです。
だからなんかそれがもしあの部分だとしたらね、
うん、
あのちょっと俺はもう置いてけばいいのにってちょっとそれは思っちゃったの、どうしても、はい、だけど今言ったようにそのそうなんだよね、こんなまずバカって世間で思われてますよっていうのはもう辞任してるということをはっきりさせとく形としてああいうのがあったんだったらまあそうだよねありなんだけどさ、なんかあのトップガンのねあの 着陸失敗着艦失敗シーン の、
はい、
あの要はセルフ再現がね、
はい、
あの妙にあの要はあのわざと大根なわけでしょ。
そうですね、
あれがさなんだろうかこうなんかあなんかいいやりたくなさそう、なんかそのシーン自体がすごい不本意なシーンに見えたんだよね、うん、ロルフ的に。
まあもしくはだからもう一個考えられるのがお前がやるなっていうツッコミ待ちですよね、説明シーンを。
うんうんうんうん、はいはいはい、なるほどね、
はい、
そんな深いとこまで行くかね。
いや彼は行きますよ。
まあでもアメリカの中でもそのネタにされてみるわけだから、
はい、
それぐらいあり得るかな、うん、まあでも他はもうだから、うん、そう普通に小ネタがね分かんないからこっちは
分かんないです、ね、
アメリカンドラマアメリカンムービーのジョークが全部は分かんないし、
はい、
でも当然あのコマンド張りの言葉の機微のジョークがあるわけだ
ありますね。
で、あの和訳、あの普段日本語字幕に落としてるやつらはもう全部楽しんでるわけでしょ、そういうのも。悔しいね。
某板橋さんに翻訳をお願いしたい
と思うんですよ、ね、お願いして、俺が1万円まで出すよ
1万円で安いな
安いな、はい、いやーでもあれは1万円ずつ出さない、みんなで3、4万、5万集めて、は
い、お願いしたいですよね。
あの板橋さんに全部日本語字幕つけてっつって、
別に合わせなくていいしとか
合わせなくていい、プリントもらえば
いい、プリントでいい、
それこうやって見ながらもやって
入れるのはこっちでやるからって。
いや、マジや、本当に、まあだからそのほら権利がどうしてもね、ああいうもんになると、
う
ん、
そうですね、
よっぽど映画公開から何年も経ったってかって、
いやでも逆にそこはあの不便ですけれど、日本のナード好きな人たちは本当に好きなんだなっていう、
そうそうそうそう、だからそういうことに巻き込んだら
リスペクトしてるんだなって思うんですよ。
だから それだから利己心から来るやつが出てきても、うん、それすぐ計算が効くんだよ。これで一揉みしたら今までの動画全部ニコニコに上がってるやつ全部消される、うん、ってやっぱバカでも分かる、うん、だからそれはまずい、うん、であの翻訳師の人たちも歴代で 4,5 人いるわけで、
はい、
だから互いにそのお互いあれも確かあったりしてる人たちもいるし、分かんないけどね、もうあの
はがき職人たちみたいな
交流がないわけないんで、
はい、
ニコニコアカウント上とかね、うん、まあ下手したらミクシィ、フェイスブック、その他、
はい、
あのもう本当個人的につながってる可能性すらワンチャンあるじゃない、うん、あの全員がじゃないけど、
はい、
有志なわけだから、はい、AVGA の愛する翻訳師の方たちが、うん、押すと、ね、場合によっちゃ素性だって互いに知れてる関係の中で、はい、無茶はできないよね、やっぱ一人だけ、
はい、うん、
だ示し合わせてちょっと映画はやっぱ見送らざるを得ないってなってるから、うん、だって需要は特大級に大きいわけ
でそうですね、
字幕なんて、うん、もういくらでもこっちは金出すからやってくれと思うんだけど、うん、日本語字幕がないのはまあ惜しい限りですけど、まあしょうがないということじゃない。あとはまあその有志が勝手に吹き替え版を作ると
かあんまり変わんないですよ、字幕版と映像はあるわけですよ。
いやだからその今までの翻訳師の人としては無関係に取り込んで勝手に吹き替えて勝手にあげちゃって、でもなんか揉めても全部無関係、うん、でも無関係でいらんないよね、結局あの日本語字幕の AVGN の今までの動画群が睨まれちゃうからね、それは失えないってことでしょ、あれはもう本当
宝ですもんね、
宝だね。それはなんでかって言うとやっぱり日本がファミコン王国、
うん、
大国であったからってこと。
そうですね、
うん、ナードがなんで日本語字幕あれなんでジャパニーズついてないんだ よ、ファミコンは日本のもんだろうがよって思う。
まずジャパニーズ
か、今回はたまたまあたり26のさ ET だったかもしれないけどさ、はい、普段大半ファミコンじゃない。
そうですね、
ファミコンとか NES じゃない、ニンテントースターでやってるじゃない、
あれ作りたいですよね。
ほんと勘弁してくれて、まあちょっと今回はね AVG の知らない人には何のこっちゃだったんですけど、まあもうここまで行ったからには AVGN で Google 検索してですね、
はい、
ぜひあのエピソード1、2はね実はあの完成度もまだ形が出来上がってないんで、あの基本的にエピソード3もしくはエピソード6のバックトゥーザフューチャーあたりから見ていただくとまあ分かりやすいと、
は
い、
まるでうちらのラジオみたいですね。
そうですね前2回目はな、筋肉マンマッスルタッグマッチ戦ってただけっていうあれなかなかいいと思うんだよね、ああいうアプローチを、は
い、
なんかこのラジオも喋ればなんとなく形になっちゃうと分かってからアプローチというのはやめたじゃない。
いやそんなことないです、
チャレンジを、それ良くないと思うんだよね、はい、あのただなんかやってるだけの音を撮ってるとかいやでもなんかそれ変わったことしたいっていうのはやっぱ違う、
はい、
それは違う、
あれは筋肉マンやりたかったからやったわけですね、
あれだからもう日常行動の一環だからね、はい、今日もやるかみたいな感じで、
はい、そ
う、だから、これにつなげてまた撮りますけど、うん、まあそのクソゲーっていうものを扱ってるコンテンツ、
はい、
に、絡めてですから、はい、僕もクソゲーについてはいろいろあると、でブロマガで軽く書いたんですけど、あれものすごい薄っぺらいやつに思われるぐらい薄っぺらいことしか書いてないんで、やっぱこのラジオでそのさ掘り下げてっていうか本当に言いたかったことっていうのは、はい、もう文字に起こすと大変な量になるんですけど、
そうですね、
ここでもガーンと喋りたいわけですよ、今喋りたくてうずうずしてるわけですよ、
はい、
伊藤正樹とクソゲーファミコン編、
はい、
ほぼほぼファミコン編なんですけど、まあ、伊藤正樹とクソゲーというよりもちょっとクソゲーっていう言葉がね、まあ三浦淳提唱して まあ、その以前からもう言ってる人は言ってるだろうし、うん、で今じゃ常識単語なわけです。
そうですね、
まあ、これはまあその回で言いますこの後、まあそのまあ、ざっくり言うとその言葉の意味が人によって決まってないから人によってクソゲーがブレるんだよっていう、
まあ
はい、クソゲーの評価っていうのはその言葉の定義のブレであるわけで、
はい、
その辺はっきりさせようって話、うん、はっきりさせようっていうか自分の中ではこういう定義ですよっていう話から始めないとこの話って堂々巡りなんだよっていう。
そうですね。
で、じゃあこのゲームはどうなんだって話を、まあその回でしていこう、次回していこうかなと思いますんで、
はい、まあ、交互期待。
いや期待しなくて所詮クソゲーの話。